おはようございます。よろしければご起立いただきまして、唱詠賛美歌543番です。町々に告げよ。見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、彼は力を帯びて来られ、身腕をもって統治される。ご一緒に使徒信条をご唱和いたしましょう。賛美歌566番です。父なる神を信ず、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手を取り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、過去より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公共の許可会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。主の祈りを祈りましょう。賛美歌564番にございます。主の祈り。
天にまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるは地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
賛美歌修法には108番とありますが、121番を歌います。
聖書をお読みします。新約聖書コリントの信徒への手紙1:13-13、新約聖書の317ページです。新約聖書317ページコリントの信徒への手紙1:13-13を読みします。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとしても引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛は決して滅びない。予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れよう。私たちの知識は一部分、予言も一部分だから。完全なものが来た時には部分的なものは廃れよう。幼子だった時、私は幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを捨てた。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。以上です。お祈りをいたします。全能の主なる神様、皆を賛美します。今朝寒い朝ですけれども、こうして暖かい場所が与えられ、愛する方々と共にあなたの御名を賛美し、讃え、御言葉に聞くこの礼拝のひとときを感謝いたします。どうぞ御霊が下って、私たち一人一人を満たし、あなたの愛と御言葉で励まされ、力づけられて、どうぞこの場を去っていくことができるように満たしてください。今日様々なご都合でここに来ることのできない方々の上に、またしばらく私たちの交わりの場から遠ざかっておられるお一人お一人の上に、今朝今あなたがその心に語りかけてくださり、 どうぞあなたとの交わり、そして愛する兄弟姉妹との交わりの中に再び招き入れてくださいますように。どうぞ世の中にある争いや不安、そして世界中で、そしてこの国でも寒さや飢えのために苦しんでいる方々を覚えます。主よ、どうぞ私たちがこのように恵まれた環境にあることを感謝し、どうぞ悩みの中にある方、困難の中にある方のために祈り、あなたの御手がそこに働いてくださいますように。どうぞあなたの福音が、御言葉が一人でも多くの方々に広められますように、主の御国がこの地上に来ますように切に祈ります。この礼拝のひとときをあなたの御手にお委ねいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
よろしければご起立いただきまして、賛美歌66番です。
パウロは12章で一人一人別々の霊の賜物が与えられているということを言いました。ある人は霊によって知恵の言葉、病気を癒す力、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を解釈する力、病気を癒す賜物、いろんなものを与えられて、それがみんなキリストの体であると言ってきました。ところがその賜物を誇る人が出てきたようです。せっかく素晴らしい賜物があっても、自己顕示欲で自分がいかに熱心かということを見せたいという落とし穴があるものです。弱い人を裁き、賜物を競うという歪んだ動きが出てきたのでしょう。信仰を持って信仰生活をし、神様を大事にするって言いながら、教会の中でも私はいかに信仰が、ね、信仰熱心か、そしてお祈りが上手かっていうことがこう競われる時が時々あります。私はお祈りできませんっていう人が時々いますね。どうしてか、神様の前に素朴に自分のことをたどたどしくでもいいからお祈りすればいいのに、立派なお祈りをしようで、立派なお祈りですねって言われようとする落とし穴があるようです。まあいろんな教会に私は行ってきましたが、もうそれはとうとうと素晴らしいお祈りをする人がいらして、その人の前には私なんかお祈りできませんっていう人が出てくるんです。で、果たしてそれがどうなんだろう思います。またボランティアの働きも熱心にすることは大切です。しかしいかに自分が立派かと見せようとする落とし穴がそこにもあります。いろんな災害が起こった時に一生懸命で助けようとする気持ちは分かりますが、なんだかそのことで自分が何でもできる、一生懸命してるっていうことを見せようとする態度の人も出てくるんですね。どこにも落とし穴がある。私は精神障害の人と向き合ってきました。大阪の泉大津教会では23年の間にたくさんの人との取り組みがありましたが、その人たちと一緒に歩こうとするといろんな大変なことがありました。で、そのために勉強会も作りました。いろんな勉強もしました。でも私ふっとですね、私はそういうことをしてるんだっていうふうに見せようとしてないかっていうふうに自分に問うたことがあります。いかに熱心にやってるか。そしたらその人たちを何でかこう材料にしてるっていうかな、そういうふうにならないだろうかって思ったことがあって恐ろしいと思いました。で、その人のためにっていうふうにすると、こんだけのことをした、あれだけのことをしたっていうことを言いたくなる。本当にそれとの葛藤でした。でも私は本当に人の前に自分のことを言えない人たちがたくさんいる。 世の中からのけ者にされてうつうつとしてある。その人たちがどんなに残念、うめえて何とかしてよという思いを持ってあるかっていうことを思うときに、放っておけない。まあそう、いろんなふうに相対してきましたが、結構いっぱい傷つけてきたんじゃないだろうかと、その人のためと思いながら、そういうこともあります。しかし、まあ私はその一人一人と出会うために、たびに、なんとか神様助けてあげてください、苦しいんですっていう思いが伝わってきて、放っておけない。ある時私はそう思って、私が放っておけないで落ち着かない。そしたら自分が思うようにその人に寄り添って、できるだけのことをしたらいい。そうすると、神様、私はするだけしましたけど、これ以上はあなたに委ねますっていうふうに言いながらやったらいいんだっていうふうに、何十年かそういうことをやってきて思うようになりました。私は自分のためにやってる。そう思うと、本当にこの人のためになんとかっていうふうに悩むよりも、すっきりとその人と共に歩むことができたことを、未だにそういうふうに思います。なんとかこの人をしてあげたい。そしたら、この人がこうなったんだって言いたい。それは本当に何の役に立つんだろうか。でも神様は不思議な方で、あなたがしたよと言わせない。どうにもならない時に、神様、私はするだけしました、何とかしてくださいって言ってお祈りして委ねると、いい結果が出たりして、結局私の力なんて何でもなかった、神様がなさったんだって言わせられることがたくさんあります。それでいいんだっていうふうに思ってきましたけども、今日のコリントの信徒への手紙の13章は、本当にもう読むだけでいい言葉がずっとあります。それをですね、どうしようかな、一つずつ取り上げたら大変だけどと思いましたけども、大切なことが書いてあるし、一つ一つ私はもう読むために、私はできないなと思いながら来るようなことですが、自分に言い聞かせるために神様がこのところを突きつけてあるかもしれないと思います。そういう意味で少しくどくなりますが、共同訳を読みますけども、いつも時々引用します。本田哲郎さん、神父さんの詩訳と、もう一人、ちょっと自分が書いてますか、分かる、東北学院教授をしてた先生の、訳があって、それとこう比較しながら読んだらよく分かるので、少しくどくなるかもしれませんけども、どうぞ聞いてください。パウロは、たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ創造しいドラややかましいシンバル、たとえ予言を語ろうとも、愛がなければうるさいもの、予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、愛がなければ無に等しい。たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうと 誇ろうとして我が身を死に引き渡そうと。愛がなければ何の益があろうかっていうふうに言います。たくさんのお金を用いて貧しい人のために使っても、自分はこれだけのことをしてるんだっていうふうなやり方をすると何の意味もない。このために私は全部捧げてるんだ、たとえ自分の身を投げ出しても、結局最後のところに自分を誇ろうとするものがなったら何の意味もない、何の益にもならないと言うんです。本田哲郎さんは愛がなければっていう言い方を、人を大切にしないならと訳しています。愛とは15の特徴を言ってますね。愛は忍耐強い、柳生さんっていう方ですね、その方が忍耐強いっていうのを辛抱強いと訳します。本田哲郎さんは忍耐強く相手をすること、人を大切にするというのは忍耐強く相手をすること。情け深い、それを柳生さんは慈悲深い、思いやりを持って接すること、妬まない、妬まず誇らず高ぶらない、それを妬まずうぬぼれず思い上がらず、礼を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、それを人に無礼を働かず自分の損得を考えない、容易に怒らずまた恨みを抱かない、本田さんは目障りなことをせず自分の利益を求めず苛立たずと言います。不義を喜ばず真理を喜ぶ、八木さんは人が悪に陥るのを喜ばず善を行うのをその人と共に喜ぶ、本田さんは人の意地悪を根に持たず人を不正に抑圧して喜ばすとともに、真喜ばないでともに真実を喜ぶ、すべてを忍びすべてを信じすべてを望みすべてに耐える、断念することを知らずその信頼と希望と忍耐には限りがない、本田さんは全てを包み込み何事も信頼して歩みを起こしていく、全て確かなことに心を向け、どんなことにもめでずに立ち続けることですっていうふうに言います。まあ本当に忍耐強く情け深く妬まない、自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求 求めない、苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真理を喜ぶ、そういうふうに言っていくんですね。まあ、私はこれを何度も何度も読みながら、なかなか忍耐強くない、情け深くないことがたくさんあるし、妬んでしまう、つい自慢したがる、高ぶってしまう、人に失礼なことをいっぱいしてきたなって、つくづくですね、もうここは避ければよかったなと思うように、一つずつね、こう解いてたら思います。不義を喜ばず真理を喜ぶ、まあこれは少し自分にはあるなと思ったりですね、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、耐えるっていうことは大変なことです。苛立ったらいけないと思いながら苛立ってしまう、この年になってもですね、なんか大前自弱でいれない自分の情けなさっていうのをいつも自分で見て、本当に情けないなと思います。八節は、愛は決して滅びない、予言は廃れ、威厳は病み、知識は廃れよう。八木さんは、愛には終わりがない、だが予言は病み、威厳は黙し、知識は過ぎ去るであろう。決して途絶えることはありません。いずれ予言の言葉は出なくなり、威厳は病み、知識への傾きもなくなります。私たちの知識は一部分、予言も一部分だからというのを、我々の知識も予言も断片的なものに過ぎず、私たちは役割に応じて意味を知り、役割に応じて予言の言葉を話すものだからですっていうふうに訳してありますが、来る時が来たらということは終末のことです。すべてのことはやむ、完全なものが来た時には部分的なものを捨てれよう、完全なものが出現した時には伝遍的なことは消え去り、そういう運命にあるからです。完全なものが登場する時、役割としていたものは消え去ります。その完全なものが来るっていうのは終末のこと、キリストの再臨のことです。そうするといろんなことが廃れ、知識も廃れる、そういうふうにパウロは言います。パウロはすぐでも終末が来る、主の再臨があるっていうふうに信じてました。だからそういう言い方します。で、再臨とか終末っていうのは私たちにとってずっとずっとずっと後のことだ、いつ来るかわからないじゃないかと思いますが、でもいつ来るかわからないっていうことが言われている。で、それまでにいろんなことがあるけども、予言されてたり、威厳が語られたりする、それから知識もいろいろと披露されてきますが、それもみんな廃れるんだ。私はあるペンテコステっていうんでしょうか、そういう聖霊派の集会によく行ったことがあります。 そしたらすごいですよ、その威厳とかって私たちには関係ないように思いますが、そこでは威厳が語られます。たくさんの人が来てみんなわーっとお祈りします。その威厳っていうのはですね、初めは奇妙なものに思いましたが、もうそれこそこう舌がもつれるような感じでわーっと威厳が言われます。何なんだろうと思ってましたけども、ずっとずっと神様の前にぬかずいてお祈りするにはとてもその威厳っていうのは役に立つっていうふうに思います。初代教会では威厳が多かったようです。そして今でもそういう派があります。で、それは私は否定はしません。もしそういうことが言えるなら、神様の前に1時間でも2時間でもぬかずいてうめいて祈るっていうことを、まあ、沈黙してですね、ぬかずくっていうことも大事でしょうけども、そういうためには役に立つ。ところがそれはわーっと言われて予言っていうのもありました。ある人がふーっとこうなんか何語かわからないことで叫ぶんですね。そしたらそれをね、解く人が出てくるんです。神様はこう言われる、ああ言われる、こうなんだ、すごかったですよ。だからもういつもいつも朝早くから起きて祈ってる人はそういう世界に行くんだなと。それもそれで私はそういうこともあるっていうことを見ます。ところがその予言ができる人っていうのがですね、まあある人を知ってましたけども、それでなんかこう誇ってきた時があります。それはないだろうと。自分が意見がたくさん言えたり予言が言えるっていうことで私は特別なんだっていうふうに思う人が出てきたら、それは違うっていうふうに思ったりします。で、神様と対話する、神様に向かい合う、信じるっていう姿は本当にいろんな形があっていいし、その威厳とか予言とかってあってもいいと思いますが、それが人と比べて私はこれだけのことが言えるんだとか、こうなんだっていうふうに言うと、それこそ何の意味もないと感じたことがありました。で、パウロはそういう世界、まあ、初代教会そういうことが多かったんだと思います。で、私はこれだけの予言ができるとかですね、威厳が言えるとか、そういうふうにこんだけ何時間もお祈りしてるんだとか、まあそういうふうに聖書を何十回も読んだとかですね、聞きます。それは素晴らしいことです。でもそれを自分の誇りにするなら何の意味があろうかと私は思うのです。で、それをパウロはやがて時が来た時にそれは廃れてしまう、いろんな知識を持ってたとしても何の意味もない。で、そのことをですね、今は一部のことを見てるんだっていうふうに言うことを12節、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔を合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。昔の鏡は銀や銅をこう磨いて映したみたいですから、まあ、そんなも鏡を持っていた人は少なかったと思いますが、ぼんやりとしか映らなかった。だからぼんやりとしかわからないことが今はある。しかしその時が来た時に顔と顔を合わせて見ることになるし、くまなくはっきり見えるようになるはずだ。私は今は一部しか知らない、知らなくとも、その時にははっきり知られているように、はっきり知ることになる。こ ここでですね、はっきり知ることになるっていう前に、はっきり知られているようにっていう、知られているよ、それは何よりも神様が私たちを知ってくださっている。知られているように、私たちが全部神様に知られているように、私たちも全部知ることができる。そしてどんな時が来ても永遠に続くものは信仰と希望と愛である。まあこれは有名な言葉です。これが大好きっていう人がたくさんいらっしゃる。その中で最も大いなるものは愛である。本当に多くの人がこの言葉をおっしゃいます。信仰は大切なものですが、それは愛を生み出す時にのみ本当に生きたものと言えるのです。希望も大切ですが、もし神様の愛が聖霊によって私たちの心に注がれなければ虚しいものになってしまいます。愛はいつまでも絶えることがない。愛こそは全てを生かすものである。全てのものの中に愛がある時にのみそれは役に立つということをお覚えください。だから人に対していろんなことをする、奉仕をする、身を投げ出していろんなお世話をする、しかしそこに愛がなければ何の意味もない。これを深い深い真理であります。そういうことをしている人がたくさんありまして、一人ですね、いつかここでも申し上げたかもしれませんが、鎌ヶ崎の話が何日か前に出まして、鎌ヶ崎にホームレスの人がたくさんいらして、道に寝てる人がたくさんいて、どこの世の中でもはみ出した人が集まっているところです。そこにイーサー・ケミさんっていう方がいらして、保健師さんです、看護師さんです。その人が純真な気持ちでもう三十何年になりますね、自分はネパールに行って岩村真嗣先生の弟子になりたい、そこでお役に立ちたいと思って岩村先生にお会いしました。そうすると岩村先生がネパールまで行かなくても日本にもネパールがあるよって言ったのが鎌ヶ崎でした。彼女は本当に今もう60いくつかなられたと思いますが、若いのに鎌ヶ崎に住んでですね、まあ朝から晩まで一人一人の道に寝てる人、そう、うろうろしてる人たちに語りかけて一人一人に寄り添ってきました。何度も何度も心を開いてきたら、姉ちゃんこんなとこうろうろしたらダメだよ、あんたの言うことなんか聞くもんかってバカにされることがいっぱいありましたが、必ずそれこそ忍耐を持ってずっと循環するんですね。でそのうちに心を開いてきたら、その人の今までの歩みを何度も何度も毎日毎日繰り返すそうです。で、その度に初めて聞いたように、そうそう大変だったわねって言って、何もの人聞いて回るんです。一日中ね。で、彼女が最後にですね、まあ最後、まあこの頃なおさらのことですが、生活保護をもらってアパートに住むようにね、手続きしてあげるんですね。そこに行くまでが何十回もその人とお話をして、その人の話を聞かなきゃいけない。で、彼女から私教えられたんですが、先生ね、何回も何回も聞くけども受容した後 もう分かったっていう時に対決しなきゃいけない。対決、その人を大事にする時に、あなたはそれじゃいけないよ、こういうことをしましょうって言ってね、対決が必要なんですっていうことを言われて、私はもう、あ、他の人たちにもそれは言えるなと思いました。まあそういう人がいます。今でももう60いくつかなっても30年近くですね、もっとでしょう、あの循環して今でも、回ってらっしゃる方があって、本当に愛がなければできないなと彼女は思います。もう一つここに有名な話があります。あの大統領のリンカーンのこと、皆さんご存知だと思いますが、リンカーンの有名な話があります。スタントンという人がですね、リンカーンを侮辱 しました。あの男は低級で狡猾な道化者、道化師だ、ゴリラの編集だっていうふうにあだ名をつけてバカにしました。すっごいみんなの前でそういうふうにバカにしてるんですが、リンカーンは何も言わずに、ある時スタントンを陸軍大臣にしたそうです。その仕事に最適な人物だと思ったようです。参謀たちはもうその スタントンっていうのを任命するのを考え直しましょう、あんな人を入れたら大変です、あなたをどんなバカにしてるか分かってるんですかっていうふうに抗議したそうです。そうすると林間はスタントン、 あなたの敵じゃありませんかと言うんですね。ところが林間は、私もそう思います、敵は私たちの心の中からなくしてしまわなければなりません。しかしそれは敵を抹殺せよということではなくて、敵を愛し愛で溶かす、そして友人としたらいいのですと言ったそうです。イエス様も敵を愛せよと言ったじゃありませんか。私の敵ではなく、そういうふうに友達にしたらいいんだと言って彼を陸軍大臣に起用したそうです。そうすると大きな働きをしたようです。そういうふうに敵をなく、敵になくなると、その能力ある人の助けを受けることも私たちもできるじゃないか、一石二鳥ではないかっていうふうに言って、彼は本当に大きな気持ちでスタントンを受け入れました。後にリンカーンが暗殺された時、そこに一番に駆けつけたのがスタントンでした。で、そこに寝かされているリンカーンを見て涙を流し、ここに世界中史上最大の統治者が横たわっていると言ったそうです。これを愛による忍耐の実ですっていうふうに言った人がいます。そこまで私たちはできるかなと思いますが、彼は聖書に忠実で愛ある歩みをしたいと願ったんでしょう。忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず、 苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真理を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、それが愛だ。どんな時にもそういう愛があると、すべてが解決しますし、そこに平安な世界が広がります。私の友達が、その威厳を語る友達がいて、その人は朝早くから起きてお祈りしてる。その面で私はもう勝つこと、それこそ勝つことができない尊敬する人ですが、その人なんかにですね、いろんなこと、こういうこと、こういうことあるのよって電話しますと、これを言うんですね。愛は情けぶらい深くて苛立たないじゃないのって全部言うんですよ。その自分のことをよく覚えてるねってそこまで覚えきらんですね、大体わかりますけどね、ずっと電話で言うんですよ。分かった分かったって言ってね、私はもうある程度でやめますがね、本当にそれを覚えていきたいと思います。苛立った時、本当に自分が自慢しようとした時、それは何なんだ、いいことしたと思っててもそれは何なんだ、全て愛が、愛の行動が実っていくんだっていうことを覚えたいなと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、寒い冬を迎えておりますが、今日はパウロの愛の言葉を聞きました。神様が私たちを情け深く忍耐強くいつもいつも寄り添ってくださっています。そのことを覚えて、人に対してその愛を実践するものにしてください。今日はセンター試験があって、一生懸命でその試練にチャレンジしている一人一人、あなたの助けを与えてあげてください。世の中、この愛がなくてお互いに傷つけ合い、とんでもないことを起こす毎日でありますが、神様、一人でも多くの人がこの愛を伝えていくことができますように、愛の種をまくことができますように、お助けください。世の指導者たちが己のためではなく人々のために使える器になれますように、聖霊を与えてお持ちくださるように切に願います。食べるものもなく震えている多くの人がいます。その一人一人を助けてください。そしてまたそれを思い、そこに働きに行っている、使わされている奉仕者たちの上にも力を与えてあげてください。高齢者がたくさんいらして、自分の生きる意味がなく虚しい歩みをしている人がなんと多いことでしょう。どうぞその病を癒し、希望を与える歩みをさせてくださるようにと切に願います。それを介護する者は疲れ果てますが、神様、どうぞその介護する一人一人、家族の上にあなたの助けを与えてあげてください。寒さがまだまだ厳しくなります。雪に閉ざされ大変な思いをしている人を助けてください。世の中、本当に大変なことがたくさんあってどうにもならない思いをしますが、神様が一人一人を使わし、一つ一つ解決することができるように導いてください。一週間の歩み、隣人に使える器として聖霊を与えて用いてくださるように願いつつ、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。献金は感謝の自由な捧げ物です。ご用意のある方はお願いいたします。起立いただきまして、賛美歌2編後ろの方の2編の184番です。
I'm not afraid.
ての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださいますように。あなたの出で立つのも帰るのも主が見守ってくださいますように、今もそしてとこしえに。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき働きがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。
アーメン。